松の内のにぎわいも過ぎ、すでに1月も半ば。1年で最も寒い時期といわれる大寒はもう目前に迫っています。こう寒いと一番つらいのが寒い日の朝、布団から出るのがつらくて仕方ない、いつまでもぬくぬくとしたお布団に入っていたい、ですがそうもいきませんよね。そんな時には心を強く持って衝動を抑え込み、いざ布団から外へ。そんな冬の朝を、風情があって趣があると言った女性が、今から1000年以上前の平安時代にいました。冬は勤めて、雪の降りたるは言うべきにもあらず、霜の糸白きもまたさらでも糸寒きに、火など急ぎ起こして炭もて渡るも糸つきづきし。冬は早朝がよい、雪が降っている早朝は言うまでもない。使用人たちが炭火を持って廊下を行き来するのも冬の朝に似つかわしい。これは皆さんもご存知、北条記徒然草と並ぶ日本三大随筆の一つ、枕草子に出てくる一文です。春は曙で始まることで有名な随筆の中で、著者である清少納言は春夏秋冬、それぞれどの時間帯が趣があってよいのか自身の好みを述べています。そんな枕草子が書かれたのは平安時代中期の頃。気候変動を調べた研究では、この時代一時的な気温の低下があったものの、おおむね温暖な気候であったようです。屋久杉の年輪に沿った炭素の同位体の分析からも、この時代の太陽活動は現在よりも活発だったことが明らかになっており、どうやら平安時代はほぼ現代と同じ温暖な時代だったようです。今より平均気温が3度も高く、気温30度を超える日もあったようで、枕草子にも当てなるもの、上品なものの一つとして、削り氷に甘面入れて新しき金まりに入れたるものが書かれています。これは削った氷に甘面という植物の汁をかけて、新しい金属のお椀に入れたもののことを指しています。つまり清少納言も夏にはかき氷を食べていたのでしょうね。そんな暑さを乗り切るためなのでしょうか、この時代の貴族の住まいは神殿造りと呼ばれ、柱のみで壁がなく、すだりや貴重などで仕切られていました。見た目は雅な感じで、いかにも風通しがよく夏は快適ですが、冬はそんな風通しの良さに悩まされそうですよね。当時の暖房器具といえば火除けオンリー、炭火しか暖を取る方法がなかった平安時代、どんなに寒かったことでしょう。そんな住宅事情で冬は勤めてと言えてしまう清少納言のガッツ、見習わなければいけないのかもしれませんね。私も明日の朝は冬は勤めてと心の中で唱えて頑張って起きることにしましょうか。日誌連声の広場、令和4年1月号でした。